すごい進化ラジオは Spotify 独占配信でお送りしております。今回は利己的な遺伝子5ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回のテーマは親子喧嘩、兄弟喧嘩。
お、兄弟喧嘩バンバンしてましたわ。
あ、純喜も兄弟がいる。
のりさんも、のりさん兄弟喧嘩してました。
してましたね。してました。バッチバチでしたね。
勝ってました、負けてました。
弟なんで、
はい、
負け負けです。
あ、僕も弟なんでもうボコボコでした。
はい、じゃあ今日はですね、対立という概念を説明していきます。
はい、
これどういうことかっていうんだけど、やっぱりこれ遺伝子視点があったからこその話で、もうこの利己的な遺伝子でもよく詳しく解説されてますね。でもそもそもなんか協力みたいな話していて、あの血縁淘汰って解説しましたね。
いつでしたっけ、エピソード
3ですね。
3か。
でこれどういうことかというと、別の個体であっても、まあ、血縁関係があると、まあ要するに家族みたいな感じだと、遺伝子が、まあ、一部は共有されていると。だからクローンじゃないから 100% 同じではないんだけど、親子だったら 50% ざっくりなイメージだと半分遺伝子が同じですよと。まあ同じって何が同じなのかみたいな話なんだけども、まあ、ざっくり自分は 100% だとしたら、親子兄弟は 50% だと思ってくれればいいです、
うん、
だからこそ協力する。まあその極端な話で言うと、社会性昆虫のね、ワーカー、働き蜂、働きアリと呼ばれているやつは全部メスなんだけど、自分が繁殖せずに女王アリ、女王蜂、それ兄弟、あの姉妹なんだけども、姉妹なんだけれども、そこに自分の繁殖を犠牲にして尽くすみたいな行動が生まれるんだけども、別に血縁淘汰っていうのはそういった社会性昆虫とかそういった特別なことじゃなくて、普通の親子関係にも当てはまりますよと。だから親からしてみると、自分の子供は 50% 遺伝子を共有してるから、遺伝子からしてみると、じゃあその自分のコピーどうやれば生き残りやすいのかなっていう話になると、親がちゃんと子供をケアして、ちゃんと生き延びるようにすれば、自分の遺伝子のコピーの一部も残っていくじゃない。まあ、だから母性愛とか兄弟姉妹で協力したりしているわけなんですね。だけど重要なのは、それと同時にやっぱり親子間、あるいは兄弟姉妹間っていうのは完全なコピーではないの。まあ一卵性ソーセージとかが特別なんだけれども、大体半分なわけ。じゃあ各個体、まあ親でも子供でも兄でも弟でも姉でも妹でもいいんだけど、誰が一番可愛いか、自分にとって誰が一番可愛いかっていうと誰でしょう。
自分じゃないですか。
正解です。
よーしゃい。
自分が一番可愛いと、
はい、
遺伝子視点からするとそう思ってるわけですね。じゃあ親子喧嘩、兄弟喧嘩なぜ起こるという問題なんですけども、昔はですね、なんか親が全部決められると、決定権があると、これまあ進化生物学の話だけども、
はい、
そういうふうに考えられてきたんですね。どういう感じかというと、親はなんか資源を持っていると、
はいはい、
資源っていうのはまあこれ生態学のね用語だけど、まあエネルギーだったりなんか栄養分だったり、まあ昆虫だったらね栄養をこう卵としてこう蓄えて、それをこう繁殖に回すみたいな感じだけどね、うん、鳥とかだったらなんか餌取ってきてそれを自分で食べるか子供に与えるかみたいな話だけども、親がこう子供にこう配分をするわけだよね、
はいはい、
どんくらいの大きさの卵を産んだらいいかなとか、その卵を何個産んだらいいのかなとか、そういうことをやっていると。で例えば兄弟姉妹がいる場合はどういうふうに配分したらいいの、均等に配分するのか、この子はちょっとひいきして多く資源を配分するのかみたいな、そういった親がなんか子どもの生存をコントロールして、逆に言うと子どもはそういった餌とかエネルギーをただ受け取るだけのね、受け身な存在だとずっと考えられてきたわけですね、うん、
はい、
まあ、これはその進化生物学の話だけども、でもそのハミルトンがね、血縁淘汰、まあ、遺伝子の視点と進化論を結びつけたらどういうことが分かってきたかというと、親も自分が一番可愛いの、だから自分の遺伝子のコピーを最大限残したいと思っている、遺伝子が、
はい、
まあ、遺伝子単なる分子だからそんな思ってるとかないんですけどね、思っていると考えると理解しやすいでしょうと、
はいはい、
親は自分の遺伝子のコピーを最大限残したい。じゃあ子供はどう思っているか、子供はどう思っているかというと、 自分の遺伝子のコピーを最大限に残したいと思っている、うん、全く同じなんです、うん、まあもちろんこのなんか比喩的な表現だけどね、擬人化なんだけど、こう捉えると考えやすいでしょっていうのはやっぱり利己的な遺伝子に書いてあることで、だ何が言いたいかというと、親が完全に 100% 決定権持ってコントロールしてるんじゃなくて、子供も子供で主役なわけなんでね。
なるほど。
でそこで親と子の対立みたいのが発生します。
おー、分かりやすい
かな。じゃあもうちょっと抽象的な説明続きますけれども、親からすると、単純な場合は兄弟姉妹複数ね、子供が複数いる場合には兄弟姉妹に均等に資源エネルギーを配分したいと、うん、みんな同じようにケアしたい、
はいはい、
なぜかというと遺伝子のその血の濃さというか、遺伝子のコピー共有している確率みたいのがどの子でもあっても同じなのよ、 50%50%50%50%。 なんで親はまあ単純にはそんなに兄弟姉妹ひいきしない、まあ、単純なケースではそうなんだけれども、じゃあ子供の立場になってみましょう。子供の立場からすると自分自身が一番可愛いんですね、
うん、
兄弟姉妹よりも自分自身なわけですね、
うんうんうん、
そうするとどういうことが起こるかっていうと、親がね各子供にこんくらいケアしなきゃいけないみたいな、この親の都合からして理想のケアの量みたいのがあるじゃない、うん、資源の量みたいな、
はい、
それとそれよりもさらに多くの量を子供は要求しているっていう、
うん、
俺にもっとくれみたいな、
お小遣いみたいな感じですか。
お小遣いでもお菓子でも何でもいいんだけど、兄弟姉妹よりも俺にもっとケアしてくれって思っていると考えると、うん、理解しやすい。
なるほど。
なんでそんなことを思っているかというと、そうした方が自分の遺伝子のコピーを効率よく次世代に残せる、もうそれに尽きるんですけども、
はいはい、
だから親と子で対立してるっていうのは、親がこんだけ与えたいのに 子供はもっと要求してくるみたいな考えなんだけども、うんうん、なんか何にこう起源しているか由来しているかというと、元を正せば兄弟姉妹感だよね。兄弟姉妹を出し抜きたいから親にさらに要求してるみたいな感じ。
あ、まあ、そう考えることも確かにできます、ね、はい、
だから兄弟姉妹がいると親子間の対立が発生するみたいな、まあ、ロジックにはなっていると。でこれ一人っ子の場合も、じゃあ一人っ子だったら兄弟喧嘩起こらないのかって言ったら、ああ親子間の対立起こらないのかって言ったら、まあそうでもなくて、一人っ子の場合はその親が次の子供を産みたいと思っている時は対立は発生しますね、
うん、なるほどなるほど。その次の繁殖に取っとこうと思ったエネルギーも、いや俺にくれやみたいな、
そういうことです。
そういう話です。
その進化生物学の用語っていうか考え方だとそうだよね。
なるほどなるほど。
そう、将来の子供に親は資源とかエネルギーとか時間を費やすべきか、あるいは今いるその一人の子供に費やすべきかって感じで、一人っ子のその個体については自分自身にとってはもっと欲しい、もっとくれって常に思ってるわけです。こういった対立の構造があると、どういう現象が起こるのか、ここで出てくるのが天才トリバースですね。
トリバース、
トリバースさんはね、聖秘のシーズンで出てきたんですけどね、
まあ、ちょっと忘れちゃったかも。
鹿のね、
あ、
親が、
はいはいはい、
性比を偏らせる、
エピソードは覚えてます。すごい分かりやすい話だったのは、
はい、それを提唱したトリバースさんが、
はい、
まあ、親子の対立も定式化したのもトリバースさんです。
おお、すげえ
天才。まあでもその前になると、そのやっぱりハミルトンが血縁淘汰、遺伝子視点で進化をちゃんと定式したのが元になって、トリバースが親子間の対立っていうのを論文として書いたんやけれども、トリバースどんなこと言ったかというと、親が完全にコントロールするんじゃなくて、子供が親の行動を操作するんだっていう。
逆、
面白いでしょ。でこれはね、昆虫みたいな卵を産みっぱなしにして、その後何もケアしないというか、親とその産んだ幼虫でコミュニケーションしない、そういった生物は想像しにくいというか、あんまり発生しないと思うんだけども、例えば鳥とか分かりやすいんだと思うけど、うん、鳥って親がこうヒナに餌を与えるじゃない、
うん、
で親と子供が直接こうインタラクションというかコミュニケーションすると、そういった時の状況を想像してほしいんだけども、まあ分かりやすく言えば、まあ人間を想像してもらってもいいんだけど、子供ってやっぱりどうしても親よりも小さいし、力が弱いし、
うん、
経験もないじゃない、
うん、
だから親がなんかコントロールできそうじゃない、
うん、
決定権があると、はい、まあ、そういった専門家もそう思っていたんだけど、トリバースはそんな中でも子供は親の行動を操作しようとする、まあ、具体的にはどういうことかというと、本当はそんなにお腹が減ってない、餌結構もらったと、でも兄弟姉妹ライバルいると、俺にもっと餌をくれってことで、腹なんかそこそこ食べたんだけど、親が与えるべき以上の餌を引き出すために泣きわめくみたいな、
お
で、そういった行動は親とこの対立が原因で子供が親の行動を操作しているんじゃないかっていう見方ですね。
なるほどなるほど。
でもちろんそれで親は黙っていなくて、親からすると子供がこれほんまに餌を欲しているのか、
もう
ただダダをこねているのか、
こいつさっきあげたんじゃねえのか餌みたいな、
それを見破るような、ちゃんと見破るような形質が進化するはずだと。
なかなか深い考えですね。
深いですね。トリバースなんかこういうこと考えるのが好きなんでしょうね、得意なんでしょうね、うん、でもまあなんとなく鳥をイメージしながら話したけど、ちょっと人間の家族にもありそうなね、ダダをこねるとか、
なるほど、
泣きわめくとか、
はい、
親がなだめるとか、
うん、
なんか人間も考えやすいよね、も
う弱いゆえに親を支配できるみたいな、
そうそうそう。まあとはいえ親子間の対立、あるいは兄弟姉妹間の対立、対立はね英語で言うとコンフリクトっていうけども、
うん、
まあそれなんで対立が起こるかというと、まあ自分の 100% コピーじゃないから、自分は自分が一番可愛いと思ってるから、そういったことが起きるんだけれども、あまりに自分勝手だと、例えば兄弟姉妹の生存とか親の生存を犠牲にして自分だけが生き残ればいいんだってなると、そうするとどういうことが起きるかというと、兄弟姉妹って あの他人ではあるんだけど血はつながってるのよ、
うん、
だから遺伝子の一部は兄弟姉妹持ってるわけ。だから兄弟姉妹が全滅しちゃったら、それはそれで自分のためにもならない。
なるほど、その遺伝子の
レベル
で言うとってことですね。そうそう、これはなかなか難しい話ですね。
そうそう、だから 100% のコピーじゃないから、自分が一番可愛いんだけど、かといって赤の他人でもないっていうのがやっぱ血縁者特別なところだよね、うん、
なるほどなるほど、
うん、だからライバル関係ではあると、兄弟喧嘩すべき相手なんだけども 100% の敵ではないみたいな感じ、
うんうん、
遺伝子視点から
する。なるほどなるほど。
だからそういう意味であまりにも自分勝手な利己的な行動っていうのはストッパーがかかるはずだよね。
わかります。
だから兄弟姉妹で協力することももちろんあるじゃない、親が子供のケアをちゃんとするってももちろんあるじゃない、だけどその一方で喧嘩もしますよって話です。
興味深い話ですね。
じゃあ抽象的な話続いちゃったんで、親と子の対立、兄弟姉妹同士の対立について実際の例を見ていきたいんですが、
はい、
これはもう人間観察しましょう。もちろんね、動物での研究ももうたくさんあるんですけども、はい、親子喧嘩、兄弟喧嘩、ちょっと見ていきましょう。
はい、
はい、
今回の趣旨に合ってるか分かんないですけれども、まあ、僕もちょっと兄弟喧嘩をたくさんしまして、覚えてる話が、まあ、ちょっと多分兄貴も機嫌悪かったと思うんですよ、あの時。なんか機嫌悪かったと思うんですけど。
どの時？10年前。
僕が中学で兄貴が高校だった気がするんですけど。で、あの兄弟喧嘩って大概ですけど、昆虫と同じで体サイズでかい方が有利なんですよ。
ああ、そうです。
まあ僕は弱い立場にあったんであれなんですけど、なんか兄貴が録画番組見てたんですよ、
はい、
ある時、
はい、
で僕はリアルタイムの番組が見たくて、兄貴それ録画の番組だろっつって、
はいはい、
ちょっとリアルなやつ見てやから、ちょっと変わってやって言ったら、すごい怒るんですよ。いや俺見とるんじゃんみたいな、戦ったら負けるんでしゃあないなと思って、じゃあそのリアルタイムの番組録画するからちょっとだけ変わってって言ったんですよ、うん、それもダメって言うんですよ。すごい理不尽じゃないですか。っていうのをなんかちょっとパッて思い出しましたね。
その覚えてるっていうのはすごいね。このその日常のなんか些細な出来事だけど、10年くらい経っても覚えてるという、
はい、いやそんな理不尽あるかよみたいな思って、でもなんかそ昔はよく喧嘩したんですけど、でも最近僕が帰省すると、おい純喜焼肉行くぞっつって、もう一回食べ放題じゃない、
はいはい、
ちゃんとした焼肉連れてってくれて、おいもう食えへんのかとか言ってめっちゃ怒ってくれるんで、まあなんでしょうね、最近はなんか知らんけど仲いいっす。
余裕ができたんですかね。
余裕ができたのかもしれないんですけど、うん、今はなかなかいいやつなんです。
なるほどね、
はい、
で自分自身の経験ってそうやってね印象深い 思い出ってあるしね。でもなんか兄弟姉妹いない方でも一人っ子でも、まあ例えばね自分が親になって子供複数できたら兄弟喧嘩ってあると思うし、
うん、
別にそんな自分の経験なくてももうなんか文学作品とか映画とかでのなんかテレビ番組ドラマとか、うん、もういろいろ溢れてるよね、
はいはい、
兄弟喧嘩もうそれの理論を作ったのはもうトリバースです、はい、
ノールさんちなみに兄弟喧嘩したことは。
だから今子供が複数いるからね、
はい、
複数匹
複数匹
やっぱり喧嘩してる。でこれ面白いなと思ったのはおもちゃって結構たくさんあるのよ。過剰にあるくらいあるのよ、うん、子供が複数いるけどこの子はこっちで遊んでこの子は別のとこで遊べばなんかいいじゃない、時間潰れるじゃん、
まあ第三者から見れば、
うん、だけどよく聞くよく聞くし自分自身の経験でもそうなんだけど、お兄ちゃんの使ってるおもちゃを使いたいとか、逆に弟の使ってるおもちゃを奪う。
ああ、可愛いですね。
だからそのおもちゃ資源を平等に分配したいっていうのは、まあ親の視点ではそうかもしれないんだけど、
うん、
子供は子供で、多分おもちゃを使うというより、もう覇権争いをしてるんだよ、
ね。でもやっぱ兄貴が使ってるおもちゃが欲しくなるんですよ。
だからもう争って優位になりたいって思ってるんでしょうね。であとは例えばまあ純喜もその一人暮らしでスーパーに買い物行ったらもうよくお母さんが子供にブチ切れてるとかよくあるじゃない。
ああいやいや結構ありますよ。この前もなんか子供がどこ行った時だったかな、泣いてて、あーなんか子供泣いてるわと思って、なんで泣いてんだか知らないですけど。
だからそのねお菓子がもっと欲しいとか、まあそういうんだったらなんか分かりやすいリアクションではあるかもしれないけど、ただ単にぐずったりするわけ、子供、小さい子供、はい、あれはまあまあトリバース流に言うと子供が親をこうちょっと操作しようとしている利己的な遺伝子のなせる技と言えるかもしれませんね。まああと特にもっと小さい子供だとなんか寝かしつけが大変とか言うじゃん、
うん、
夜あんま寝ないのよ子供、抱っこしないと、
うん、
でも親のエネルギーめっちゃ取られるわけ、
睡眠が、
うん、でもその子供にしてみたらかなりやっぱ安全を確保したいと、まあそれ対立じゃなくてね、もちろんその子供の安全みたいな安心みたいな大切なんやけども、まあ結構なんかぐずったりするわけ、
うん、
だから親はこれでいいな、こんくらい世話してあげればいいなっていう思ってる以上に子供は結構引き出そうとしてるかもしれませんね、うん、
なるほどなるほど。でノリさんの兄弟喧嘩のエピソードは
しない
ん
ですか？だから僕も弟だから、
はい、
体サイズ小さいから、
はい、
もうボコボコでしたボコボコにされる側でした。
えお菓子の取り合いとかしたんですか？
お菓子は覚えてないな。
覚えてないですか？
うん、やっぱ力は重要ですからねあとさっきテレビ番組とか言いましたけども、まあ一つ、まあ、映画で黒澤明監督、
うん、
巨匠黒澤明監督の「ラン」っていう映画が、まあ、有名な、まあ、まだねカラーでもない、カラーだったかな、まあそういうそんくらいの時代の映画ですけど、
ちょっと僕存じ上げないですね。
それはね、シェイクスピアの「リア王」とか。
シェイクスピアはなんか聞いたことあります。
そうそう、ヨーロッパの作品とかにもヒントを得て作られた、まあ、日本 の, その戦国時代をこうフォーカスした舞台にした映画なんだけど、その戦国時代 の, その偉いねその武将の人が、まあ、まだ生きてるんやけど年取ったからもう地位を譲り渡そうと。
なるほど。
子供たち、
はいはい、
子供3人を、ね、3兄弟、
おお、
兄と弟2人、次男三男で、なんかその有名なあの毛利元就か忘れちゃったけど、この3本の矢ってあるやん、1本だと折れるけど、
うん、
3本だと折れないみたいな、
はいはい、
逸話あるやん、
はいはい、
そういうのもこう借りてお前ら3人で頑張りたまえみたいな話で、
うんうん、
その父親だったその年老いた武将が退位をすると退いて、うん、3人の兄弟にこう権限をこう受け渡すんやけども、まあいざやってみたらもう骨肉の争いをして
る。マウントの取り合いってことですか
もうドロドロなの
よ、うん、派閥を作ってみたいな感じですか？
そうそうそう、
おうおう、
なんならまだその父親生きてるから父親もめちゃくちゃ巻き込まれてるっていうのがね、まあそれ本当にうまく映画できていて、そのまあちょっとその組織同士のね、派閥同士の争いってまた生物進化とは またちょっとあの一段階ね違う話かもしれないけど、 まあ、やっぱ兄弟喧嘩ってこうなるよなっていうのをこう感じさせる。もうランだからね、タイトルが。
あ、そっか、そのランってこと
ですか。そのラン、まあ、そういったのもありますからね。だからそんな骨肉の争いとか親子間、兄弟姉妹間の対立っていうのはね、そうやって昔から人間だったら日常生活としても実感あるじゃない、経験が、
うん、
だけどそういった進化学的な基礎というか、あの遺伝子ベースでちゃんと根拠を与えたのはトリバスですね。1960年70年代のハミルトンとかトリバスの流れがあって、ようやくこういった対立とかを科学的に研究できるようになったと、
うん、
でそれ以降はもう対立の研究って本当たくさんありますねということですね、うん、ということで今回は親子間の対立、まあいろいろと説明してきましたけれども、まああくまでも進化生物学の話、こうすべきのね、対立があるから私たちはこう生きるべきだと、そういったまあ倫理的なね規範とかそういった常識ルールに関してはなかなか直接引き出すことは難しい時もあるんで、うん、まあそれは注意してほしいですけどね。
おいっす。
例えば親子の対立があるから子供が親を操作しようとしているなと思って、じゃあこの子ケアしなくてもう大丈夫かなっていう感じなんやけど、まあマジでリアルで泣いてるかもしれないからね。
そうですよ
ちゃんとミルクを与えたり、ちゃんとなんか寒かったら暖かくしたり、熱が出てるかもしれないし、から病気かもしれないから、ちゃんとケアしないと。
そういう問題はまた違う専門家が多分いらっしゃるでしょう
かね。違う専門家だし、しかも進化的にほんまに騙しているのか、まあ、その子供からしてみても相手に見抜かれないようにちゃんと泣いていたり、あるいはリアルで本当に何かを求めているからリアルに泣いてるかもしれないから、そういうのってやっぱ見抜くの難しいのよ、
うん、
だから親子の対立なかなか解消しないです仕方ない。
なるほど。
仕方ない上で生きていきましょうという結論でいいですか。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ今日はこの辺で。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。